それでは今朝の聖書の箇所を読ませていただきます。ヨハネの黙示録3章7節から13節です。新約聖書ヨハネの黙示録3章7節から13節、新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の479ページになります。それでは読ませていただきます。ヨハネの黙示録3章7節から13節。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかり力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうでなくて、嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来て、ひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に、私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。以上のところです。それでは、開かれたドアと教会と題して、ベーバーマン先生にメッセージを取り付けていただきます。よろしくお願いします。
はい。皆さんおはようございます。今日、このように、皆さん、主会室の、礼拝、また、ズームの皆さん、ズームでも一緒に礼拝ができることを本当に感謝します。先週、それぞれに、いろんなことがあったと思います。世界的に混乱した状況、もう人間関係や日々の生活で皆さん多少疲れていると思います。疲れませんか、皆さん。いろんなストレスを抱えながら次々と起こる大きな変化に対応するのは大変なことですね。将来のことを考える余裕もなく、それもなくなってしまいます。でも、復活されたイエス様、復活されたイエス様がその力を私たちに与えてくださいます。そして神様ご自身が私たちの問題や困難の中でも働いてくださるので、私たちは希望や夢を持ち続けることができるのです。困難や試練の多い時ですが、教会でも、イエス様にある、その復活にある希望と夢を持って歩んでいきたいと思います。 7月の教会総会で新しいビジョンが決まります。それに先立ち、今日黙示録3章から教会の使命についてお話ししたいと思います。以前同じ箇所からメッセージをしたことがありますが、私自身このメッセージの準備の中でおっしゃられたことをもう何度も思い巡らすことになります。さて、私の父は2008年に高校教師を定年退職しました。35年間クリスチャンスクールでインダストリアルアーツ、これ日本の技術課程という教科を教えていました。で、この授業では機械とその整備、化学工業技術、プラスチック化学、金属加工、木工、自動車という整備などについて勉強します。で、こんなに幅広い内容を教えるのでクラスの準備はとても大変でした。子供の頃は土曜日に父と一緒に学校に行って授業の準備や仕事の作業を見ていました。父は学校のあちこちに教室、作業場、収納室などもうたくさんの部屋を持っていました。土曜日の学校というのは人気がなく暗くて全てに影がかかっています。でも父は学校のいろんなドアやシャッターを開けるため30個以上の鍵を持っていました。父はその鍵で学校の事務所や職員室のドアを開け、体育館の明かりをつけ、演技業のその小物を収納しているステージの後ろに行って、必要な用具、工具、車などを使うことができました。父は学校のほとんどの鍵を持っていったのです。小さいな子供の私でも、学校の鍵を持つ父と一緒にいれば、どこにでも行くことができました。黙示録三章。黙示録三章には、私と同じような経験をしたある教会について書いてあります。どうぞ皆さん、聖書を開いて、黙示録三章を見てください。で、この教会は、すべての鍵を持つ方、すべての鍵を持つ方と親しい関係を持っていました。その方とは、天と地におけるすべての権威とアクセスのために必要な鍵を持つ私たちの救い主、神の御子、イエス・キリストです。今日、一緒に三つのポイントを学びたいと思います。学ぶこの三つのポイントが皆さんの信仰の歩みに対する励ましになればと思います。まず一言お祈りさせていただきます。お祈りします。愛する天のお父様、御子イエス・キリストの十字架の御業を心から感謝いたします。十字架にかかり死んでくださったことにより私たちが許され、神様と平和を持つことができました。 またその御子イエス・キリストと共に私たちの日々におけるすべての必要が満たされることがあります。神様はそれほど私たちを愛してくださったので、私たちは日々におけるその生活、その中の愛を体験していきたいと思います。どうぞ神様の十字架を覚えて一緒に歩めるように私たちを助け、私たちを導いてください。今日の御言葉からどうぞ私たちの心に語りかけてください。そして教会のあり方、また自分の生活のあり方、改めて見ることができますように、聖霊様によって私たちの思いを導いてください。感謝して主イエス様のみんなによってお祈りします。アーメン。ヨハネの黙示録、ヨハネの黙示録の最初の部分には、使徒ヨハネの時代に小アジアにあった7つの教会に宛てた手紙が載っています。でその教会はスクリーンにも映してあるんですが、エペソ、スムリア、スミルナ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィルデルフィア、ラオデキアの教会でした。黙示録には、これらの教会の良い点、また悪い点について書いてありますが、神様は黙示録という予言の書を通して、将来の教会のことも語っています。この7つの教会を現代の教会の姿に当てはめてみましょう。ある教会はスミルナの教会のように眠っています。ある教会はレオデキアの教会のように生ぬるい存在です。そしてある教会はペルガモの教会のように世の中と妥協しています。しかし、その中に神様がとっても褒めた教会がありました。それがフィラデルフィアの教会でした。フィラデルフィアという言葉はギリシャ語の友人同士の愛、友人同士の愛を意味するフレオと兄弟、兄弟を意味するアダルフォスという、二つの言葉からできています。つまり、フィラデルフィアは兄弟のような愛、兄弟のような愛という意味なのです。フィラデルフィアはローマから東へ向かう土地にあります。小アジアへの商売の門を開くため、計画的に建てられた町です。で、そのため、この町は経済的に豊かで影響力がありましたが、堕落した町とも有名でした。人々はギリシャ神話の酒の神を崇拝していました。そして一挙の試練がたくさんありました。で、そのためか、フィラデルフィア、別名、小アテナと呼ばれていました。たくさんの神々が あるという意味でした。たくさんの偶像が町に溢れていたからです。フィラデルフィアの人々はとても迷信深い人たちでした。この最大の原因は町のそばの活火山でしょう。この町は何度も地震で大きな被害を受けていったのです。そして多くの人々は建物が地震で倒れるリスクを避けるために町から少し離れた場所をその場所に住んでいました。まあ、人間的に考えるとフィラデルフィアは教会を建てるのに適当な町ではありません。異教からの影響力が強く、土徳的にも広く堕落していて、もうたくさんの危険があり、すべてが不安定だったからです。それでも、クリスチャンの小さな集まりは、そこに教会を建てました。彼らは神様の御言葉に忠実に従い、その町の名前である、兄弟のような愛。兄弟のような愛を教会で実現したのです。そのため、神様は彼らを豊かに祝福してくださいました。私はデーン・グレイス・チャペルも、日本の教会も、このフィラデルフィア教会のようになれると思います。私たちの周りにいる多くの人々は、フィラデルフィアの町の人たちのように、聖書の神様ではなく、いろんな神々を崇拝しています。そして経済や物質が豊かになっても、道徳的、堕落や不正、不満が蔓延しています。また私たちは、フィラデルフィア教会のように新しく、小さな集まりです。そして数が少ないために、いろんな制限や限界があることを感じます。何度も地震の迫害にあったフィラデルフィアの街のように、私たちも不安定であってね、不安定で当てにならないものに囲まれています。しかし、神様はフィラデルフィアの教会のように、私たちの小さな教会にも素晴らしい機会、チャンスというドアを開いてくださるのです。小さなフィラデルフィアの教会は、黙示録に書いてある他の6つの教会以上に神様のために働き、もっと大きく用いられました。なぜでしょう？このことについて、今日3つのポイントにまとめたいと思います。3つの適用があると思います。まずはじめに、第一の適用は、少しばかりの信仰が大きなドアを開いていく。少しばかりの信仰が大きなドアを開いていく。八節を見てください。三章八節。三章八節で神様があなたの行いをしていると言っていることに注目しましょう。神様はフィラデルフィア教会についてすべてをご存知でした。人間的に言えば、小さなフィラデルフィア教会には、特に自慢するようなことはありませんでした。しかし、神様は彼らの心を見ていました。そして神様は、黙示録の中で この教会を自慢しています。その理由は、彼らが弱く小さな教会だった。確かにそうでした。でもその弱さのゆえに、完全に神様により頼んだのです。終わりが広く堕落していても、彼らは神様の御言葉を尊重し、御言葉に従った。また偶像礼拝の世界にあっても、妥協することもなく、忠実に信仰を守り通した。このような理由からイエス様は、八節にあるように、誰も閉じることのできない門をあなたの前に開くと決めたのです。門を開く。門を開くという表現は、新約聖書の中でよく使われてある比喩です。パウロがよく使いました。パウロは選挙の機会を説明する例えとしてこう表現したのです。第一コリント16章9節を読みます。聞いてください。第一コリント16章9節。働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。もう一回読みます。働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。この例えの意味は、反対や困難があっても、神様が選挙の機会というドアを開いてくださるということです。このドアは人々の救い、その救いという豊かな収穫のドアでした。わずかな力しかなかったこの教会にとって、それは簡単なことではありません。教会の人数は少なく、特別な力もありません。そして経済的にも弱い教会でした。それでも彼らが持てた霊的な力は、その信仰によってキリストの栄光のために用いられたのです。私たちも同じではないでしょうか。私たちの生活や生涯の基盤を人間的に強い影響力のあるところに置くのではなく、皆さん神様に忠実に従う人々のいるところに築き上げることはとっても賢い方法です。聖書はこのことを繰り返し教えています。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに忠実な人は大きなことにも忠実である。ルカ16章10節です。少しばかりの信仰が大きなドアを開いていくのです。個人的に、また教会として、神様が私たちに与えてくださったことに忠実になりましょう。もしそのように生きるなら、イエス様は必ず私たちの前に次々と主の御心のドアを開いてくださいます。もう一つのポイント。第二のポイントはこれです。適用にはこれです。そのドアを開くのは イエス様、私たちではないということです。黙示録三章八節、もう一度読んでください。30年以上前になりますが、私はこの八節の御言葉によって、日本で宣教師として働くことが神様の御心であると確信しました。そして、今もこの御言葉は私を励まし、支えてくれます。八節、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。イエス様は私たちの前にドアを開きました。この世界のすべての鍵を持つイエス様がこのドアを開けてくださったのです。神様はフィラデルフィア教会の前に多くのドアを開き、宣教のチャンスが与えられました。フィラデルフィアという町は東への入り口として知られ、教会の場所はローマの東に向かって三つの重要な大都市に面していました。この教会の置かれた場所は素晴らしい宣教のチャンスに満ちていったのです。イエス様はこの手紙の中で彼らの目を覆っていたベールを上げ、教会としてどんなことができるというビジョンをはっきりと見せてくださいました。多くの人々が神様を愛し、礼拝する者へと変えられるため、この教会の人々は、イエス様の御言葉の通り、素晴らしい影響を与える働きをしていきました。私たちもこのような教会になりたいと思いませんか？デーン・グレイス・チャペルもこのような教会になればいいと思います。そしてそうなるために自分にもう二つ、三つの鍵が必要だと感じるのではないでしょうか。でも私たちに必要なことは、もっと多くの鍵を持つことではなく、私たちに必要なことは、鍵を持っておられるイエス様にもっと強く結びつくことなのです。私たちは弱い子供のような存在です。でも天と地のすべての権威と力、そして鍵を持つイエス様のそばにいれば、私たちに必要なドアはイエス様が開けてくださいます。皆さん、小さな群れでも主の力によって素晴らしい働きができます。そのことに対して疑いの思いを持つのをやめましょう。私たちの財力は銀行口座にあるではなく、全世界の所有者である神様ご自身にあるのです。私たちの影響力はあなたの力や教会の人数によるではなく、神様の大きさにあるのです。私たちの力によって閉じたドアをこじ開けるのではなく、神様の力が私たちのためにドアを開けてくださるのです。私たちのような小さな群れに何ができるだろうと疑うことをやめましょう。なぜなら神様が私たちを導き、すべての責任を取り、 ことをなしてくださるからです。イエス・キリストは正当なダビデの鍵、その持ち主です。ダビデ王はエルサレムの中のすべての鍵を持っていました。でも、イエス様は新しい天、エルサレムとこの天地のすべての鍵を持っています。そして、イエス様がそのドアを開けるとき、そのドアを閉じることのできる人は、どこにもいません。ですから私たちは神様に期待し、神様の力を当てにすることができるのです。最後のポイントです。第3番の適用。信仰による一歩を持って開かれたドアに入る。信仰による一歩を持って開かれたドアに入る。フィラデルフィア教会の人々は神様に忠実に従って生活していました。彼らが直面していたチャレンジは、他の6つの教会のように、教会内部の罪や過ちに対処することではなく、彼らの将来についてのものでした。さて、フィラデルフィア教会はイエス様が彼らのために開いてくださったドアを信仰によって歩み出したのでしょうか。聖書はこのフィラデルフィア教会のその後について何も語ってません。しかし、記録があります。教会史の伝承によると、彼らは、この小さな教会は、信仰によってイエス様が自分たちの前に開いてくださったドアを取って、歩き出したようです。小さい教会でしたが、この教会は、小アジアへの福音宣教の最強の力となりました。この教会から多くの宣教師が送り出されました。もしかしたら、この教会からインドや中国、日本までも宣教師が送られたかもしれません。このフィラデルフィア教会、この教会の忠実な信仰によって、多くの人々が神の素晴らしさを知るようになっていたのです。信仰によって決断し、応答し、歩み出すことは、これ簡単なことではありません。しかし、信仰の創始者であるイエス様は、私たちが信仰によって生きることができるよう、助けてくださる方です。私たちが信仰によって、イエス様が開かれたドアを取って歩き出すなら、必ず私たちの歩みを支え、守り、導いてくださいます。そしてイエス様は私たちの信仰による生き方を見る人々が救われ、家族や社会が変わり、神様が崇められていくように、私たちのためにそのドアを開き続けてくださいます。あなたが自分の信仰と違う文化、またイエス様を知らない家族や友達に囲まれていても、悲観しないでください。人生のいろんな出来事によって弱い立場になっても、皆さん失望しないでください。 あなたが一生懸命に立て上げようとしているものが、地震や災害によって繰り返し破壊されてしまったとしても、神様の恵みを疑わないでください。神様によって与えられた夢、またそのビジョンを信仰によって受け止めてください。そして神様に忠実に従う。フィラデルフィア教会のような信仰の態度で生きていきましょう。エペソ5章16節にこう書いてあります。エペソ5章16節にあります。機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。信仰によって一歩前に踏み出すことができないなら、多くの良いチャンスを見過ごしてしまうかもしれません。しかし私たちが主によって開かれたドアを通り、信仰によって歩き始めるなら、私たちもフィラデルフィア教会のように永遠にわたって栄光の冠を受けることができます。誰も私たちからその冠を奪うことはできません。天と地とすべての鍵を持っておられるイエス様、私たちの救い主、イエス・キリストにしっかりと結びつき、いつも主と共に歩みましょう。そしてイエス様が私たちのために開いてくださるドアを取り、信仰によって歩き続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。私たちは本当に小さな力を持つ教会ばかりです。小さな信仰を持つばかりです。しかし私たちは忠実に神様に、またイエス様に結びつき、その信仰を持って歩き続けていきたいと思います。どうぞ私たちの信仰の歩みを支え、導いてください。その歩みを通して、どうぞ、周りの家族、近隣の方々、その、金属の方々、その、私たちが信じている、その救いを知ることができますように、どうぞ、私たちを用いてください。デン・グレイス・チャペルを通して、どうぞ、力強く働いてください。私たちは小さいです。神様の子供です。しかし、愛されている神様の子供として、本当にできることがたくさんあります。神様は、すべてのアクセス、その権威を持つ、鍵を持つ所有者であるお方です。どうぞ、それにかけて私たち信仰を持って歩めるように助けてください。感謝します。すべての心配を委ねて、主イエス・キリストのみんなによってお祈りします。アーメン。